ーションチャーチ横浜からスコット先生です。スコット先生はアメリカシカゴ生まれ、幼少期をシカゴ西部のモンタナ州で過ごし、そして宣教師の父が働いたグアム島で学生時代を過ごされました。グアム大学在学中にエブリネーションの教会にて主と出会い、聖霊に満たされました。で、大学生の時に日本へ宣教旅行中に宣教師として主に仕えるという召しを受けたそうです。偉大な信仰の一歩を取り、1981年に日本に来日されました。札幌グレースバイブルチャーチと新宿シャローム教会で宣教師として仕え、1984年にナオミ夫人とご結婚されます。で、1986年にエブリネーションチャーチ横浜を開拓するに至りました。そして現在に至るまでエブリネーションチャーチ横浜の主任牧師、そしてエブリネーションチャーチズジャパンの日本代表、そしてエブリネーションチャーチアジアリーダーシップチームの一員として仕えてくださっています。では拍手でスコット先生をお迎えしましょう。
こんにちは。もう温かい握手してくださって感謝でございます。久しぶり渋谷に来まして、でパスタレイのメッセージが自分の中で信じますわと思いましたね。雨ですか。そして何よりもそのメッセージ途中にクーラーが動くようになりまして、感謝です。イエス様ありがとうと伝えてください。アメン。今回のコンフェレンスが、まあ、いつもと違うですね。御殿場か山の方に行ってじゃなくて、この渋谷の真ん中で、もうこの憧れのディズニーストアの中でこの集会ができると、まあちょっと違うけど楽しいですね。ぜひたっぷり良い交わりをして、そして今日終わったらもうこの渋谷ライフちょっとエンジョイしましょう。アメン。じゃあこのクリック私するんですか、それ誰かするんですか、ありますか。まあとにかく私今日話したいことが、まずですね、一番はこの自分の中にいる人についてちょっと話していきたいと思うんですね。自分自身ですね、英語で inner man と言いますですね。一緒に言ってくれますか。 inner man ね。まあ、パスタレイもすごい若い時の写真持ってきました。それを見たと、まあ、自分の写真もちょうど先月アメリカ行ってて見つかりましたですね。Which one do I push? That one? Maybe you can make it work for me. Thank you. はい、これです。これは、このハンソムボーイは私です。まあ、パスタレイほどハンソムじゃないけど、結構、いつもかなりこの写真を見ると、あの時お前は言ったかった、お前と言わないけど、あなたとは言ったかったと言ったんですね。これ高校3年生ですね。これから高校を卒業すると、そしてこの17、18歳の人手を挙げてくださいますか。17、18ですね。ちょうどあなたと同じ年齢ですね。そしてもしですね、まあ、今何十年経ってるんですけれども、その時代のスコットが今このおじいちゃんと会ったら、その時代のスコットがこのスコットにどんなことを聞くでしょうかね。もう人生どうなるんですか、いろんなこと大変ですか、楽しいことあるんですかね。17歳18歳まだ分からないこといっぱいあるですね。けど逆、このおじいちゃんの私がこの17歳の子に何を言いたいのか、それが今日メッセージを始めたいと思いますね。何を言いたいのか、まあアドバイスですね。だからこのアドバイス、私今日皆さんに3つの、逆ね、はい、これ3つのアドバイスを自分に言いたいですが、あなたにも言いますね。まず1番ですね、まあ本物になりましょうというです。 もう何かティーネイジャーの時ですね、まあ、大学入ってもう何か私の性格もそうだったんですね。人に期待すごい頑張ったんですね。親喜ぼうとした。私がパスタレイとちょっと違う性格だったんですね。まあ親喜ばしたかったんです。もうどっちというか結構いい子だったんですね。一回誰もの家に入って泥棒やったことはないですよ。タバコもしてないですよ。学校一回も辞めたこともないし、ね、まあ、それいいか悪いかないけれども、けど私がどっちと言ってもですね、ある面でパスレイみたいな人は憧れをしてたんですよ。あの人本当やりたいことをやってるんだ。私はずっと親のために、まあ、英語の言葉ですけどパフォーマンスですね、役者みたいです。行こう、頑張ろう、頑張ろう、頑張ろうと。で、本当しんどかったですよ。疲れたこといっぱいありましたですね。けれども17、18で私イエス様と出会った時が、本物になったらいいよということを分かったので、私にとってすっごいそれ良かったですから、皆さんも同じように Be real、 隣の人言ってください。 Be real。で、2番はもう全てのことを感謝する。もうこれがよく親が言われるかもしれないけど、けど私これ若い時もっとこれ分かってたら人生もっと上手くなったかなと思うんですね。もうイライラする、やめます。もっと早くなってほしいとかじゃなくて、いいことなってもちろん感謝、けど悪いことでも感謝できる人間になったらどれほど人生が楽になるんですね。皆さん今日この部屋に入った時、クーラーがないと最初出た言葉は何ですか？感謝しますではないですね。何と思ったかもしれないですね。この中でこのおじいちゃん、私が考えたらもうこの部屋くっさいやなと思ったんね。もうみんなちゃんとこの脇何かやってほしいやなと、そのように、それ正直本物だからね。けど聖書が全てのことを感謝しなさいと書いてあるんでしょうね。いいことも悪いことも、そしてその感謝の心があれば神様なんとかなるでしょう。63歳になってる私ですね、皆さんその時何と言うか分かる？へーと言うべきでしょう。また43歳と思ったでしょう。誰もそう思ってへんか、はい、63歳ですよ。けどこの63歳の17、18歳の私にやはりそれ言いたい。もっと感謝しなさいよ。毎日毎日感謝しましょう。いいこと悪いこと何やっても主と共にいるからなんとかなるでしょう。もっと雨に言ってちょうだい。なんとかなるでしょう。そして、まあ、最後のアドバイスはこれですね。まあ、外側の人より内なる人です。外側の人より内なる人に力入れるようにしたいです。やはり若い時ですね、イメージあるんですね。もう信じないかもしれないけど、まあ、パスタレイもそうだったね。若い時細かったでしょう。私が水泳選手だったんですよ。私が結構もうナイスボディを持っていましたよ。ここでシックスパックみたいやったね。もう本当今ワンパックですね、はい、けれどもこのやはり外側でなんとか頑張って頑張って頑張って、けど知らないうちにやはり内なる人が疲れてるんですよ。だからこの若い時からですね、今日皆さんと話したいのは内なる人にもっと力入れましょう。なぜから人生はいつも中から外へ、一緒言って、はい、中から外へ、外から中へじゃなくて逆です。アーメン、はい、じゃあ御言葉を読みしましょう。じゃあ声を出して読みます。はい、主に感謝するのは良いことです。もう一回、主に感謝することのは良いことです。糸叩き方やあなたの皆の訪問歌を歌うことです。アーメン。はい、じゃあその御言葉から今日スタートしていきたいと思います。はい、自分の内なる人です。 どうですか。あなたあんまり考えてないですね。肝臓、腎臓、まあ、腸を時々考えるかもしれないですね。便秘の時よく考えるですね。まあけど水素あんまり考えないですね。けど実は大事ですよ。肝臓がダメになったらあんたが死んじゃうよ。心臓が今日休もうと思ったらあんたもう死ぬです。だから内に中にいるあなたが大切するのは大事です。アーメンですね。もうやっぱりおじいちゃんだから健康の話するですね。当然ですね。けど私も今日もちろん肉体的な内なる人の話してないんですよ。私話してるのはあなたの心ですよ。聖書こう書いてあるんですね。心を大事にしなさい。なぜか心からすべての人生の流れが出てくるでしょう。もし心が曲がってると人生が曲がってしまいますよ。心が汚いだったらどんなに外側きれいきれいきれいとやってもあんたが本当ぶっさい人となってしまいますよ。だから中に心と良心ですね、コンシャンス大切にしましょう。まあ今日暑いからこれ What was the word again? 氷山ですね、 Ice Mountain ね。もう私この写真いつも見ると感動するんですね。この上の氷と下の氷どう違うか、すごい全然違うんですね。これは私ですよ。これはあなたですよ。この外のはほんの少しです。本当の本当のあなたはこの深いところにあるんですよ。やはりあれほどいっぱいあるのでそこにもっと力入れなければならない。アメンですか？ですから私この写真も好きですね。これがあなたですよ。外がただ可愛い女の子かもしれないけど、けど中は強いです。強い女性です。アメン。女性みんなアメンと言ってくださいね。まあきつい女にならないでくださいね。けど優しくてけど強い女性になっていいよ。強い中にいる男性になりましょう。それが今日皆さんと言ってみたいと思います。はい、じゃあ今日一つのバイブルストーリーから言ってみたいと思うんですね。このバイブルストーリーがまあ、ちょっと読んで、で後でちょっと簡単説明してまとめしましょう。じゃあ、チコ君、これ読んでくれる？じゃあ、みんな声を出して読んでください。はい、
その頃イエスはエルサレムに登られる途中、サマリアとガリラヤの境を通られた。ある村に入ると、10人のチャラットに侵された人がイエスに出会った。彼らは遠く離れたところに立って声を張り上げて、イエス様、先生、どうぞ憐れんでくださいと言った。イエスはこれを見て言われた。行きなさい。そして自分を祭司に見せなさい。彼らは行く途中で清められた。
まだ続けます。
はい。そのうち一人は自分の癒されたことが分かると大声で神を褒めたたえながら引き返してきてイエスの足元にひれ伏して感謝した。彼はサマリア人であった。そこでイエスは言われた。10人清められたのではないか。9人はどこにいるのか。神を崇めるために戻ってきた者はこの外国人の他には誰もいないのか。それからその人に言われた。立ち上がって行きなさい。あなたの信仰があなたを治したのです。
はい、もう日朝学院行った子がこのストーリーよく聞いたことあると思うんですけれども、けどこの、まあ、短いバイブルストーリーを通して今日特にこの内なる人が強められますように話していきたいと思うんですね。このストーリーの中で3回、まあ、はっきり出てる2回の叫び声が出てくるけど、まあ文化的考えるも3回あるんですよ。説明します。この人たちがまあ、聖書がきれいな言葉を使うんですけどね、なんだっけ、つらっと、まあ、言ったら誰もわからないということね。 もう昔の聖書、雷病というですね、もう今本当そのハンセン病という病気です。そしてまあ現在、まあ、日本あんまり見たことありませんけど、時々もうインドとかアフリカとかけど、あの私育てたハワイですね、すごい大変な病気だったんです。人がその病気になったら違う島に住まなければならない。私の知り合いそこに住まなければならなかった。みんなと一緒に住んではいけません。すごい怖い病気、それがあったらもう何十年前だったら絶対死ぬ。でただ死ぬだけじゃひどい死に方。昨日インターネットでいろんな写真を見て、本当の写真を皆さん見せたらもう気持ち悪くなるけど、ちょっと一番ちょっと優しそうな写真を見つかったんですね。これがインドのその病気の多かったですね。手を見てください。やはりこの雷病、このハンセン病がどっちを神経に攻撃するんです。そしてどんどんどんどん体が動かなくなってしまって、そしてそのうちに指が落ちてしまった、目が見えなくなってしまう、鼻が落ちてしまう。そしてですからそのインターネットを見て本当かわいそうな病気です。そしてイエス様の時代はこの病気があるともうみんなと一緒に住んではいけません。実はもう自分がその同じ病気の人たちと一緒に住まなければならなかったんです。もう外側がひどいです、ね、そして傷だらけ。なぜから家族から離れる、町に住んではいけない。そして例えば私ここで歩こうと思ってたら自分が叫べなければならなかった、叫べなければならなかったんですね。自分が汚れてるんだという表現ですね。考えて、私ここからドアに行きたい、みんなここにいるでしょ。私自分で汚れ者です、ごめんなさい、汚れ者です。でみんなが離れて、みんな私から逃げるわけですよ。すごい人生です。孤独な、家族が離れて、自分の指がどんどんどんどん落ちてしまって、その叫び声が汚れ者ですとか、希望がない、将来がない。皆さんニュースを読んでいる方いると思うんですけれども、今隣の香港の話あるんですね。昨日私香港、私のエブリネーションの牧師サム先生と電話で話してました。彼が今香港大変ですよと言った。なぜ今中国といろんなデモをやってるんですね。けどそのデモも大変かもしれない。一番大変のは17歳、18歳、19歳の青年たちがビルから飛んで自殺してる子がすごい増えてるんです。なぜか希望がない、将来がない。やはり17歳18歳の時が何でもかんでも大きく考えてしまう。だから自分たちと中国どうなるのかという不安がいっぱいあるので、自分の人生を取ってしまう子もうすごい増えてるんですよ。だからそれを考えると、この雷病、この病気の方々はすごい希望はない、将来はない、奇跡がないと治るわけではない、死ぬ。でただ死ぬだけじゃなくてひどい死に方でした、まあ、とにかく今そのストーリーを読んでると、もう彼らがまあどんなアイデンティティを持っているかちょっと考えてほしいですね。自分が汚れ者です、ずっと叫んでる、汚れ者です、ね、将来がない、もう挨拶もできないと聖書書いてあるんです。なぜかあの時代挨拶するのはいつもちょっとハグするんですね。そして唇とほべたでキスするんですね。けどこの病気の人が絶対人タッチしてはいけない、寂しいですよ。挨拶もできない、自分の家も帰ってはいけない、町に入ってはいけない。自分が汚れ汚れ汚れもけれども、まあこれがストーリーですね。彼らが歩いているとまだ住人が遠いところに立っていると書いてあるんですね。で遠くにその例えば後ろのドアのところぐらいにイエス様がいるんです。でここでもう一回彼らが叫びました。今度助けてという叫び声です。一緒に言って、はい、皆さん、これが一番素晴らしい祈りです。 短い祈りです。もう聖書書いてあるんです。主の名を呼ぶ者はみんな救われます。皆さん、いっぱい長い祈りがいらん。あなたが一番大事な祈りはただこれだけですね。じゃあ練習します。いつも私叫んでる祈りです。聞きますか？よいですか？やります。この祈りです。それよく祈ってるんですよ、ね、誰も家にいない。私今朝もやりました、ね、上のマンション下のマンションどう思ってるか分からんけどいやドキドキやる。イエス様と言うと叫んだ後で元気になるんですよ。なぜから、そのみんなを呼ぶ者は救われるんですよ。ただもう最初の救われる日だけじゃなくて日々大変な時ですね。私の友達ですね、今牧師してるんですけれども、彼がある日ですね、もうクリスチャンホームに育ってた人ですけれども、彼そのクリスチャンホームに育ってて、まあ、自分クリスチャンかクリスチャンじゃないか、クリスチャンかクリスチャンじゃないか、まあ、お母さんクリスチャンだから自分もクリスチャンかとかずっとそのように考えてたんです。二十何歳までですね。けどある日彼が自転車を乗ってました。バイク乗ってたんです。そしてそのバイクが車とぶつかって、そして彼そのバイクから飛んでいたんです、ね、もうこれで自分が死ぬかもしれない。飛んでる間にとんでもないことしませんでしたよ。けど飛んでたから考えてたんですね。すいません、はい、飛んでた時が彼が叫んだのはお母さんではないです。よく私たちお母さん、誰もお父さんと言わないね、お母さんと言う。けど彼がその飛んでた時、自分がこれから死ぬかどうかわからんと思ってた時、彼が叫んだのはイエス様。その瞬間で、ほ、自分はクリスチャンだ、わかったんだ、大変な時叫ぶのは助けるのはイエス様しかないんだと。でそこでそれ守られて、何も大きい怪我なしで牧師になりましたね。すごいですね。今大阪で牧師をしてますよ。豊田先生という先生ですよ。皆さん、私たちがやはりこの雷病の人たちが救いが自分はないけど、そこにいるイエス様、助けてくれと言った。でそれ叫んだ時ですね、もちろんイエス様は彼のことをしてることをしてるんですよ。もういっぱい雷病の人がイスラエルに行ったけども、助けてくれと叫んだ人に目を向きました。ねえ、イエス様は何と言った？宮に行きなさい、祭司のとこ行きなさい、自分が治ったと伝えていきなさい。すごいこと言ったね。まだ治ってない。今日一番最初に話したことを覚えてる？内から外へ、内から外へ。だからイエス様の命でね、君たちが治りました。外まだ見えてない。住人がじゃあやってみましょうか、ね、で住人がイエス様から離れて、まあ、どのぐらい歩いたか聖書書いてないけど、歩きながら指が出たかわからない。あなたの鼻が戻ってきたや、そして見えるようになっているとか、奇跡だったんですよ。もう治ったんですよ。もうちょっと想像してください。彼らが今度の叫び声が助けてくれとか、けがれけがれけがれじゃなくて、これからキャーという叫び声になってるんです。治ってるんだ、治ってるんだ、治ってるんだ。すごいと思わない？まあ、とにかく彼がもう今度最後の叫び声が出てるんですけれども、それが賛美の叫びです。賛美の叫びけど、残念のはね、これが聖書をよく見せてくださってるのは、10人の中で帰ってきたのはお一人様だけでした。一人が帰ってきたんです。別の9人どこ行ったの知られませんけど、一人が帰ってきた。でその一人が帰ってきて、もう聖書書いてあるんです。大声で神様を叫びました。治った！すごいです。 希望が来たんだ。私は将来があるんだ。普通人間になるんだ。で、聖書書いてあるの、その人がイエス様の膝の前に、足の前にひざまずいて、イエス様ありがとうと言ったんです。感謝します。この人が体が治った、外が治ったけど、それだけじゃなくて心も治りました。そしてイエス様、彼が言ったのはね、あなたの信仰であなたが治りましたよと言ったんです。さっきパスタレイのメッセージと同じですね。君が信じたからこうなりました。そしてこの別の9人どうなったかわからないけど、この1人がイエス様と関係を作りましたですね。あなたの信仰があなたを治したですよ。もう本当このような感謝の叫びがあれば、賛美の心があれば、ありがたいという態度があれば、関係を作ることができます。他の9人が消えました。もう後でどうなったか分からないけど、この1人がイエス様とつながることができました。その人はただ今もう80歳ぐらいまでいけるかどうかということじゃなくて、彼は永遠の命も受けることができました。イエス様とつながってたんです。それが私たち願ってるんですね。ただの一時的な治りとかじゃなくて、ずっとずっとずっとイエス様と関係を持つことができました。でそれだけじゃなく、その関係にとどまることができました。もうずっとそのもう雷病の怖いことですね、治ったかなと思った時ですね、もう私知り合いの中でその若い時でその雷病が治ったけど、毎日ですね、もう大人になった寝る前にいつも目をチェックするんです。手 の、 あの脇のところで見たりとか、まだ戻ってくるか、戻ってきたか、戻ってきたかという不安がずっとあるんですね。けどこの人が絶対絶対大丈夫です。それはクリスチャンのすごいことですよ。パスタレイですね、あのような悪いやつだったんですよ。けど今信じられないですよ。あのようにいつもニクニクしてるパスタレイですね、彼が毎日起きてる、今日も救われてるかな、大丈夫かなと全然心配してない、自信たっぷり持ってるんですよ。なぜか彼の中にある雷病が全部取られたんですよ。もう二度と戻ってこないんです。それがクリスチャンの確信です。私はイエス様のものです。I'll never walk alone. 私一人になりません。ずっとイエス様と歩みます。アメンですか？そして、まあ、先ほど言ったように、これがあると将来と希望が与えられます。もうただ治っただけじゃなくて、意味がある人生も与えられます。まあ、最後にちょっと御言葉いくつ見てみたいと思いますね。じゃあ声を出して読んでください。はい。すべてのことについて感謝しなさい。これがクリストイエスにあって神があなた方に望んでおられることです。ですね。もうこう書いてあるんですね。In everything、すべてのことについて。皆さん、18歳の私にもう一度言います。すべてのこと感謝しましょう。ね。いい日もありますよ。悪い日もあるんですよ。自分の祈って祈って祈って与えられた、感謝しますという日もあるんですね。けど時々全然答えが来ない。神様が遠い。がっかりした。何よと思っている時が、その時こそそれでも感謝します。あなたとつながります。すべてと言ってください。すべてですね。あのこのストーリーが言って終わりにしましょうか。ある中国の話ですけれども、ある役所が言ったんですね。自分の、まあ、馬とか羊とか、まあ、農夫やってたんですね。そしてある日ですね、彼の長男が外で馬見つかりました。1頭だけじゃなくて10頭ぐらいですね。そのもうどこから来たか知らんけれども、その10頭の馬が家に連れて帰りました。そして自分の牧場のところへ置いてたんです。 そしてそのお父さん、あーすごいですねとか、そんなに金持ちの家じゃないけど10頭の馬が来たんです。そして隣の人たちが来たんですね。キャー、もうすごいですね、10頭の馬がいるんだ、すごい、あなたはラッキーですね、運がいいですね。で彼がこのように言ったんですね。運がいいか悪いか、ラッキーかラッキーじゃないか、知らんやと言ったんです。まあその次の日ですね、その息子さんがその馬をもうそのしつけしようとしたんです。で最初の馬にねロープつけて自分がその上に乗ったと、そして最初にその息子がトーン飛んじゃって、そしてブルルルルトーン転んじゃって倒れて足が折ってしまった、骨折してます。大変なことです。でか大変だ。でそれがまだ隣の人みんなが来たんですね。運が悪いね、アンラッキーですね。でそのお父さんが、運がいいか悪いかラッキーかラッキーじゃないか、それは知らんやと言ったんです。まあ次の日ですね、もうその息子が足がギブスみたいなもの全然動かないです。で次の日ですね、もうあの将軍さんが町に入ってきました。でその将軍さんがその町のすべての若い男性が自分の兵隊に入れるようにしました。そしてそれがそのファーマーの家に来た時、息子はあギブス入った彼行かなくてもいいんですよ、で行ってしまいました。で他のファーマーたちもみんな来たんですね。あなたが本当にラッキーですね、このもう足がそのような問題になったのおかげで彼が戦争行かなくてもよかったですねと言ったんですね。そしてそのファーマーが言った言葉が、これは私いつも考えてるんですね、運がいいか悪いかラッキーかアンラッキーか、それは知らんやと言ったんです。その人大阪から来てたからですね、はい、知らんと言ったんですね。まあどうしてその話やってるのね。私たちが分かりません、いいか悪いか、祈ったこと与えられてハレルヤ、祈ったこと与えられてない時それでもハレルヤ、なぜか私の内なる人を見てくれてるイエス様が私の将来がしてます、私はその方を信じます、私の雷病私の病気取ってくださいました、私の人生新しくしてくださいました、私が将来与えられました、だからいいか悪いか分からなくてもよろしいです、神様すべて支配しています、そのような内なる人になりたいです。アメンですか。そのような本物になりたいです。パフォーマンスではない。お父さん、お母さん、牧師のためではない。自分とイエス様とつながって、本物で毎日感謝していきたい。お祈りします。天のお父様、私たち今日いっぱい楽しいことをやって、御言葉をいっぱい聞きました。メッセージ2つも聞いた。イエス様、ただただただまあユースのコンフェレンスだからこれから本当の楽しみになるんだと、私そんなに急ぎたくありません。ちょっと止まって、今みんな本当止まって自分の心を見ましょう。疲れてるでしょう。本物になります。今日から本物になりましょう。いいか悪いか別にいいんだ、神様委ねます。パスが言ったように信じます。自分が願ってる道行ってなくても信じます。本物になりたいです。どうか感謝な感謝な感謝な心を持つことができますように。もしかしてまだクリスチャンじゃない子がいるかもしれないけど、もう一度私その雷病の人たちと同じようにイエス様助けてくれと叫びますけど、治った時いいことになったと主に戻って感謝しましょう。イエス様、どうかここにいる一人一人を祝福して、イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。
スコット先生、ありがとうございます。今もう一度みんなで一回立ちましょう。 今スコット先生のメッセージを受けてもう一度私たち神様に心も目も霊に行く魂すべて向けたいと思います。今もう一度目をつぶってもらってもいいですか。今みんな目つぶってます。みんな今メッセージ受けて、もしかしたらこの中に自分の内なる人がもうボロボロですっていう人がいるかもしれません。でも今メッセージにあったように、それ神様見てくれてます。もう自分で頑張って、一生懸命頑張って、私大丈夫って偽る必要もうありません。今その人たちのために祈りたいと思います。その人たちは今ぜひ手を挙げてください。目はそのまま閉じたままで、ぜひ手を挙げてください。もう偽らなくていいです。自分たち弱いんです。でも私たち弱いって認めるときにこそ強くなれます。リナの皆さん、ぜひ手を挙げてる学生の近くに行って祈ってあげてください。手を置いて祈ってあげてください。リナの皆さんだけ目を開けていってください。学生の皆さんは本当にこれ今あなたと神様の時間です。リーダーの皆さん、前にもぜひ来てください。こっち側もいます。リーダーの皆さん、神様、今祈ります。今あなたが私たちのこの内なる人、ボロボロだってあなたが見てくださっていること分かります。そしてあなたの思いは、この一人一人のこのボロボロな部分は新しい命を注いで今戻したいって思ってます。神様、ありがとうございます。もう私たち今まで一生懸命頑張って自分の力で偽ってましたけれども、それもうやめます。今日やめます。神様、あなたの力で私たち生きます。どうぞ壊れている部分があれば、今イエス・キリストの御名によって癒してください。イエス・キリストの御名によって今力を注いでください。聖霊様、今あなたによって新しい命が注がれること今宣言します。もう私たち自分たちの力で歩みません。神様、あなたが私たちにすでに光を用意してくださっていること、癒しを用意してくださっていること、ありがとうございます。今私たち受け取ります。あなたの力を今受け取ります。この祈りを主イエスキリストの力強い皆を通して祈ります。アーメン。またもう一種類の学生がいると思います。今もう一度今年このカンファレンスで自分が神様からくださった、受け取った素晴らしい信仰をもう一度アクティベートしたいって思ってる学生がいると思います。私の信仰なんてって、さっきスコット先生のメッセージの中でもレイ先生が翌朝起きて、あれ今日私信仰あるかな、救われてるかなって心配にならないって言ってましたよね。私たちもそんな心配もならなくていいんです。私たち今日も神様から信仰を受け取ってます。この偉大な信仰、神様もすでにプレゼントしてくれてます。今この偉大な信仰欲しい人、目を閉じたまま手を挙げてください。私たちあなたからこの偉大な信仰をもらいたいです。そしてすでに受け取ってますけど、これもう一度自分にリマインドしたいです。神様、あなたがくださっていること本当に感謝したいです。今信仰を持って手を挙げましょう。これも偉大な信仰の一歩です。私たちこの信仰がないと生きていくのすごい大変です。でも私たちあなたに選ばれて、私たちこの信仰を受け取ってます。ありがとうございます。今イエス・キリストの御名を通してこの信仰もう一度力強まれることを宣言します。 神様ありがとうございます。この偉大な信仰、あなたからの賜物ありがとうございます。もう翌朝、明日、絶対に迷いません、絶対に思いません。私に信仰あるからなんて、神様あなたがくださっているこの信仰、今力強く握りしめます。今手パーにしてる人グーにしましょう。偉大な信仰掴み取りましょう。私たちの信仰掴み取ります。もう離しません、決して離しません。今日この日を持って、本当に新しい信仰のレベルに上がったこと、今宣言します。イエスキリストの皆によって宣言します。今みんなで声を合わせて宣言します。もう一度みんなで言いましょう。私たち信仰をあなたから受け取りました。みんなで言いましょう。私はあなたから信仰を受け取りました。みんなで言いましょう。せーの。私は信仰をあなたから受け取りました。これはみんなが頑張ったからじゃありません。でも神様がみんなのこと、一人一人を愛してるから、みんなにあげたかったものです。今日ここに来た一人一人は神様に選ばれて、本当に選ばれて愛されてきた人です。ぜひみんなそのこと覚えて、もう一度賛美戻りたいと思います。偉大な信仰を今くださった神様に、もう一度大きな声で賛美捧げたいと思います。
みんなでこのコーナー宣言しましょう。天の
天の父神よ、御子キリストを、キリスト、聖霊を信じてる唯一の主を、よみがえりの力与える神、イエスのみんなを信じてる
信じてる、
心を締めるのあなただけでいい。私が進むの主のためだけでいい。
愛する天のお父様、今私たちの心の中にあなたのいる場所を作ります。あなたが動ける場所を作ります。私たちいつも大丈夫っていうふりをしてしまうことが得意になってます。でも神様、あなたはそれ知ってて助けたいって思ってくださっていることをありがとうございます。神様、今あなたの力でみなぎらせてください。あなたからの力を受けて、また新しい一歩を今日踏み出すことができますように助けてください。神様、この時間ありがとうございます。もう私たちの力で頑張って偽って生活することもしなくていいこと、ありがとうございます。そしてまた新しいレベルの信仰を今日受けられたこともありがとうございます。この偉大な信仰を持ってあなたのために生きる人生、本当に喜びを持って生きていきたいと思います。イエス様にすべての栄光を返します。この祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。では皆さんお座りください。やっぱりカンファレンス